おはようございます。高原豪一郎です。私は毎年、青森の教会にお招きを受けて訪問しています。弘前市に入ると、ひときわ目を引く山が見えてきます。岩木山です。別名、津軽富士と言われる日本百名山の一つです。360度、どの方向からも眺めることができる美しい山なんですね。ところが、地元の方にはこだわりがあるようです。弘前の方は、弘前から見える岩木山が一番美しいというのです。しかし、津軽の方は、津軽の岩木が一番美人だって言うんです。幼い頃から自分が見ている山の姿が一番しっくりくるものになっているんですね。そして、大人になっても、姿を変えずにそのままでいる山の形に安心感を得ておられるようでもありました。大学は東京に行くかもしれない。就職は他府県に行くかもしれません。でも、ふるさとに戻った時には、変わらない姿で迎えてくれるものがある。だからこそ、ほっとするんですね。聖書の中にこんな言葉があります。たとえ、山々が移り、丘が動いても、私の変わらぬ愛はあなたから移らず、私の平和の契約は動かない、と、あなたを憐れむ主は仰せられる。山や丘は地形ですから、滅多なことでは動いたり変わったりしません。それでも何百年、何千年の間には、大地震や地殻変動で変わることもないわけではない。しかし、そんなことは滅多に起こらないことです。この滅多に起こらないことがたとえ起こったとしても、絶対に変わらないものが二つある。と、あなたの作り主である神様がおっしゃるのです。第一に、神の変わらぬ愛はあなたから移らない、というのです。神とは、この全世界を作り、あなたをお作りになった創造主です。あなたの作り主である神様は、何があっても変わらない愛で、あなたを愛していると宣言なさるのです。あなたが絶好調の時も、絶不調の時も、神は変わらずあなたを愛します。あなたが愛されていると感じている時も、愛されていないと感じている時も、神様の愛に変化はありません。あなたが何をやってもスイスイうまくいく時も、何をやってもうまくいかないでいる時も、神様はあなたを愛しておられるのです。神様の愛は、あなたの業績、言葉、態度、考え方、過去の人生に関わりなく動きません。あなたの周りの人々は変わるでしょう。山や丘ですら動きうるのがこの世界です。移り気ない人の情は今日あっても明日は消えていくということもあるでしょう。しかし、神様のあなたへの愛は断じて動きません。もし神様の愛を変えようとして人が何かしても、神様の愛は全く影響を受けないのです。あなたには神様の愛をなくさせる力は何もありません。もちろん、試してみることはできるでしょう。でも、失敗します。神様の愛は揺るぐことはありません。なぜなら神様のあなたへの愛は、神のご性格に基づいているのであって、あなたの人生の出来栄えに基づいたものではないからです。神様の愛は、神がどのような方であるかに基づいて溢れ出ているのであって、あなたが今までどんな人生を生きてきたかに基づいているのではありません。またあなたがどんな人であるかに基づいているのでもないのです。神があなたを愛するのは、神が愛だからです。神が理由で神はあなたを愛するのです。そして神様は永遠に変わらない方であるがゆえに、神様のあなたへの愛も変わらないのです。そこで神は言われるのです。たとえ山々が移り、丘が動いても、私の変わらぬ愛はあなたから移らないと。この変わらない愛によって、神様は第二の変わらないものを約束してくださったのです。私の平和の契約は動かないと宣言されたのです。アメリカで活躍するユダヤ教のラビに、ハロルド・クシュナーという人がいます。彼のもとには、 アメリカ社会の中で大成功したユダヤ人たちが人生相談にやってくるんだそうです。外見的には申し分ない成功を収めた大物や立派な業績を上げてきたユダヤ社会のリーダーたちが尊敬するラビの前で赤裸々に自分の悩みを打ち明けるのです。そしてその悩みの多くは実は驚くほど似通っているというのです。多くの社会のヒーローたちが実は内面において自分の父親との和解を果たせずにいるということに深く傷ついているというのです。自分の父親からよくやった、立派だった、私の誇りだと言ってもらいたかったのに、とうとう父は私を承認してくれなかったということに未だに心もだえている人が多いというのです。この父と息子の葛藤は永久のテーマであるかもしれません。しかし一つ言えることは、人は権威あるものからよしと言ってもらいたがっているということです。たとえその親が自分に対して冷淡な人で見捨てたり殴ったりした人であったとしても、その関係が切れたままになっているなら、何かが欠けてると感じるのです。その不全感はなかなか癒されません。その不全感を埋めるために、ある時人は破滅的なことを選択することもあるのです。しかし、父とのつながりよりも、一層深い上乾き欲求が、実は全ての人の心の奥底に潜んでいるように思うのです。それは、あなたをお作りになった神との和解です。普通人はそれを意識してません。だから聖書を読もうとは思わないんですね。しかしそれでも何かが欠けてるということには気づいているのです。ところがその何かがわからないのです。探しているのに何を探しているのかがわからないのです。それで心の虚しさを埋めるために片っ端からいろんなことを試してみます。薬物や不倫や快楽に身を任せてしまう人もいるのです。なぜ愚かなことにでも手を出すのでしょう。この空虚さを満たすものがないというその欲求がいつもあるからではありませんか。この欲求は神以外に満たすことはできません。あなたを変わらない愛で愛してくださる神と再びつながることだけがあなたを満たすことなのです。神様はあなたが失敗したままで、倒れているなら倒れたままで、そのままで迎えるために平和の契約を作ってくださいました。あなたの罪をイエス・キリストがご自分の命で償うことによって、あなたをそのままで受け入れるという契約です。この平和の契約は今から2000年前、イエス・キリストの十字架の死と復活によって完成しました。これはキリストがすでに成し遂げてくださった事実に基づく契約です。歴史的な事実はすでに起こってしまったことであるがゆえに、誰も今更覆すことはできません。この契約は動かない、変わらないものなのです。神様との和解は神との交渉や話し合いで決まるものではありません。キリストによる救いの前で、私たちが神様に降参して、この救いを受けることで手に入れることができるのです。自分を本当に幸せにするのは、神よりも自分の方が分かっているという考えを捨てて、すべての答えはイエス・キリストにあると信じ、神があなたに与えてくださったこの救い主イエス・キリストを信じるのです。どうぞこの救い主イエス・キリストをあなたの心の中に迎え入れてください。心からお勧めしたいと思います。